門郷と
ユノッチの
リスタン2024年2月24日土曜日、
はい、
21時となりました。
はい、皆様こんばんは。
皆さんこんばんは。加藤光とユノッチのリスタン3の時間でございます。
はい、
はい、本日もどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
今日はリスマニカですね。
そうです。
今日の作品は何でしょう。
MF ゴースト。
MF ゴースト、
はい、
今日はね MF ゴースト特集ということでねお送りいたします。
アイキャッチ風に言ってみたんだけど
MF ゴースト。
あ、それそれそれそれ。
アイキャッチ風、こうね右から左にこうねロゴが流れてきてMF ゴースト、うん、MF ゴースト、うん、MF ゴースト。
時々ね、え、今の誰ってなるけど。
そう、はい、今日はねMF ゴーストについて、お届けしようと思います。
はい、
というわけで加藤光とユノッチのリスタン3では皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマーク成田 .fm、 綴りは listan@narita.fm です。
ラジオ成田ホームページあるいはプラン P のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
X、旧ツイッターはハッシュタグシャープカタカナでリスタンでツイートできます。
またラジオ成田はインターネットからでも聞くことができます。サイマルラジオからなら全国どこにいても聞けます。周波数 83.7MHz でどうぞ最後までお楽しみください。
はい、
今日は MF ゴーストの特集ということで、
はいはい、
見ました。
見ましたよ。
うん、どうでした、どうでした。
面白かった。
あ、面白かったか。あ、面白かったの。
面白かった。
あ、そう、もう、うん、ゆうどくさんボロクソにボロクソに言うんちゃうかな思って、俺ちょっと構えてたんですけど。
いや、なんかまあ、うん、言ってみればそのイニシャル D の流れの作品じゃない、
ね、うんうん、
ね、イニシャル D 見たの結構前だったから、
はいはい、
なんか久しぶりに、あー、うん、あー、この感じ、こうユーロビートから始まって、そうそうそうそう、あーみたいな。
そうそうそう、
ね、懐かしい部分もたくさんあり、
まあそうだね、
意外と面白かった。
面白いっていうか、まあ、この方法でしかアニメ作れへんのかなとか思いながら見てましたけどね、僕ね。
あー、そう、私結構一気見して、
あ、
うん、
あの、まあそりゃそうだよね、あんな
バーッと見ちゃった、う
ん、あんなだって途中で切られたらそれは続き見たくなるわな。
なるわな。
そうそうそう。そう、1レースがすごい長いんですよ。
うん。
だって相場周なんかさ、途中1ヶ月か2ヶ月ぐらい、
うん、
あの7番ちゃんのキスしか言ってないからね、セリフ。もう今回も7番ちゃんのキスしかセリフなかったわみたいなさ、毎週それしかないねん。
7番ちゃんのキス。
そうそうそう。そうそう。レース入ったらもうそれしかセリフないねん。そうとかね。
ね。
ねえ、1話見てもなんやねんこのちょろすぎるヒロインとか思えへんかった？
いや、もうなんか今時いないでしょっていう登場人物ばっかりがすごく新鮮で。
昭和やねん、昭和。
うん。うん、もうなんかそこがたまらんかった。
たまらんかった？
うん、
結構叩かれてたね。
そうなの？
結構フェミニスト連中から叩かれてたよ。
あ、まあね、
もう今時ありえない価値観っつってすげえ叩かれてたよ。
あと、もう若い人なんだと思う。
そうか、そうか。
昭和世代はさ、うん、特にそのイニシャル D とか知ってる世代はさ、
うん、はいはい、
絶対、ああ、昔こうだったよねみたいな、
うん、
なんだろう、なんかね、変な安心感と、 あと今時な感じ、そのドローンでの空撮の映像だとか、
はいはいはい、
うん、ちゃんとスマホ使ってるとことか、あの、うんうん、なんていうのかな、レトロと最新がこう、うんうん、カオスに融合し合って、うん、なんか知らん面白さを生み出してるなっていうのが私の感想。
あ、そう。いや、僕はなんやろう、最新の技術使って昭和のドラマをやってるなと思って
あのさ、あのこう人物のね、顔がのっぺりしてるじゃない、
はいはいはい、
あんま表情変わらないじゃない。
で、まあ女の子の顔とか全部同じだしね
髪型変わったって言われてさ、よく分かんなかった、
分からへん分からへん、
したんだけど、
そうそうそう、
潔く振り切ってるっていうかさ、
まあまあね、
うん、この作品の魅力はそこじゃねえんだよって感じで、
まあそうなんだけどね、
その代わり、ね、車の描写とかさ、すごいじゃん、
う
ん、
まあ、車はすごいよね、
うん、
そこに特化すればいいのにさ、
うん、
イランドラマね、
いやでもだって声優陣も頑張ってるからこそ魅力が出てるんだと思うんだけど、
あの桜彩音さんとか上手よね、あの人ね
彩音る安定のこうなんか、あの見事に演じられてますわね、うん、
あの不自然なドラマというか不自然なセリフを、
うん、
違和感なくやってのけるってすごいなと思って、
すごいよ、うん、
あの、うん、バカバカ小型っちのバカとかさありえへんセリフやんか
うん、
あれ違和感なく言えるって相当すごいよ
そうだね
特に一番いないキャラクター、今一番いないキャラクターって俺レンだと思うんだけど、
うん、
もうありえないぐらいいない人なんだけど、
もう
なんか
もう絶滅危惧種ですよ、天然記念物ですよ、
ですよ ね,、はい、ですよね、
うん、
でも桜彩音さんってあの人が声当てると、
うん、
なんかねリアルな感じがしてくるね
そうなんだよね、
おるんちゃうみたいな、
なんか変に作ってる不自然さみたいのがちゃんと薄まってて、
うんうん、すごいよね、あれ、あの技術すごいよね、
すごいのよ、
だからあれ見た、うん、そのティーン世代とか、
うん、
ほんまにあの世代が見たら誤解するで絶対女の子ってみんなあんななんやって思われたら、
お前に
えらいことなるわえらいことなるで、
今時の若い人は大丈夫です。
本当ですか？
あんな女の子はいないと思うと思います。
本当ですか？アニメファンみんな誤解してると思うで。
そうかな。
うん。で、本気で叩かれてたからね。全時代的すぎる。だって表彰台に上がったら、あのエンジェルからキスをしてもらえるとか。
うん。
ありえへんやんか。
すごいよね。
であの格好もそうだし、
登場人物の価値観みたいのが全部昭和なの、
と、うんうん、どうもね、だから原作者の重野さんが、
うん、
そっちの漫画をどうも描きたいらしくて、
あの
恋愛漫画を描きたいっぽいんだよね、なんか、
うん、
イニシャル D が終わった後に、
うん、
女の子が主人公の漫画を2本続けて書いてて、
うん、
で恋愛ドラマを中心の漫画をなんかやってたらしいんだけど、ですぐ終わって、
うん、
でいやいや書いてるのが MF ゴーストらしいんだけど
いやいやなのか、
そういやいや書いてるらしいんですよ。
あ、そう。
でも本当に書きたいのはそのレンとカナタの恋愛パートの方を書きたいらしくて、
うん、
いやだから
レンもカナタも絶対ないよっていうさ、
そうやねん。
もうカナタのあのイギリス人設定、
うん、ルー大柴だよね。
そうそうそう。時々出てくる英語がさ、ね、うん、もうルー大柴さんみたいやーと思って、うん、そこも面白くて。
なんじゃこれだよね。
うん。
うん、
あのレース部分のところは結構熱い感じで来るからさ。
おー、まあね、
おーって引き込まれるんだけど、うん、そういうこうあの日常会話パートのところはこうここはあのお笑いパートやなと思って見てる。
そうそうそうそうそうそうそう。なあ、
うん、
どないやねん思って見てましたわ。
今回その MF ゴーストっていうのをやるっていうので、
うん、
あ、イニシャル D の続きみたいな話かと思って、
まあ、イニシャル D の続きだよね
普通に。うん、見たんだけど、その、
うん、
イニシャル D はいわゆるざっくり言うと暴走族みたいなさ、
そうそうそうそう、
人たちがあのこっそり夜間にレースやってるみたいな話だったじゃん。
そうだね、う
ん、だけどそれをちゃんとしたこう、
うん、
公でできるレースとして登場させてて、で、
うん、
しかも日中日の当たる当たってる時にやってるし、
う
ん、
そうそう、
だから、うん、そのイニシャル D で見れなかった部分をみんなスポット当てて、うん、でしかもあの設定、富士山が噴火してさ、
うんうん、ゴ
ーストタウンになって霧が発生してみたいな、あの設定もすげえなと思って。
そうで復興事業としてやってるっていう話なんだよね、
うん、
あれ。そうやね、だからだから
そこが天才だなと思って。
そうだから前作で叩かれたところ、
うん、
そう前作で非難されたところ、もう一言ね、道交法違反ですよねって一言言われちゃってて、
うん、
そうだからそれに対処した、全て対処したっていうことなんですよね、
うん、
でドローンがついてくるっていうのもさ、
そうそうそう、
まあ、近未来っていう設定にしても、うん、EV が普及しちゃってる世の中で、
うん、
その中でガソリン車が好きな人たちが集まってるっていうのもね、うん、そうルールになってて、
そうなのよ。まずそこに感動したよ。
まあそうだよね。でイニシャル D だとやっぱ夜しか書けないんで、
うん、
昼間のレース見たいよねっていうところでやっぱ昼間になってるし、
うん、
そう。
あとね、そう私ヘッドホンして見てたんだけど、
うんうんうん、
車のエンジン音がやっぱすごいのよ。
ああ、ちゃんとして本間もんから作ってますよね。
そう、こだわってて。
そうそうそうそう、
だから、ええ、なんか、まあ、人物のね作画、うん、作画めっちゃ悪いんだけど、その、うん、あんまりこう表情がつかない部分を、うん、他の魅力で全部カバーしてて、
うん、はいはいはい、
なのにその近未来設定で素晴らしい設定なのに、キャラの価値観とか演出は昭和で、う
ん、全部昭和なんですよね。
ま、なんだこの新旧が入り混じった不思議な作品はっていう、
そうそう
そう、そういう魅力で見てました。
猪木さんってフェミニストとしてかなり有名じゃないですか。
そうよ、
だからやばいけど途中で怒り出すんちゃうかな思ってね。そうね、
いやー、なんかだってあのレースクイーン的なさ MF エンジェルの、うん、あの設定も、
うん、
ねえ、お尻のアップばっかりだとかさ、
そうそうそう、
その
あれ今よくやったよな、
3位までの人にはこう指名権ありでキッスがもらえますとかさ、
そうそう
そう、う
ん、
ああいうの、うん、今時、うん、これ、ね、みたいな、
うん、
ねえ、
怒りポイントだよね。
ねえ、
でドラマパートやっぱ見ながら、やっぱ俺ら仕事だからさ、こうきっちり見てるけどさ全部、
うん、
普通に見てたら早送りしちゃうとこだよねあそこってね。
そうかな。
レンが出てきたらとりあえず早送りみたいなさ感じじゃない。
そんなことないよ。あ、ここ
本当ですか。
笑うパートだと思ってワクワクして見てますよ。
ほんまですか。
うん、
ええんかそれで。
だってもういきなりあの、うん、レンがさ、
うん、
あの格好のまんま、エンジェルスの格好のまんま、
うんうん、
彼方の前に行ってビンタ食らわしてたところなんて、めちゃめちゃ笑ったもん、うっそーんって
。で彼方ね、あの見たものを全部記憶できるんじゃなかったのかよと思ったけど、
そう、
ね、そうそうそうそう。ね
え、ね、
沢渡幸喜のセブンティーンコンプレックスとかね、
はいはいはいはいはい、
そうだからあれとかもうええんかな、18歳になったら別れますとかさ、
うん、
あれも大丈夫かなとかね。
いやでもあそこまでもうなんか変態キャラとして振り切ってやってるならありかなと思った、
うんうん、まあね、
うん、
もうイニシャル D からもうね、このシリーズってもうさ、
うん、
あんまり深く考えずに流し見する感じの娯楽じゃない、ザ娯楽じゃないですか、
うんうん、
なのでそういう作品なんでね、
うん、
あまり目くじらを立てずにレースを楽しんでほしいなっていう作品だと僕は思ってるんですけど、
う
ん、
そう、あの名探偵コナンがね、
うん、
コナンくんが麻酔銃であの小五郎を眠らせて、
うん、
こう推理していくじゃない、
はいはい、
で寝てるだけっていうのを誰も突っ込まないじゃん。
まあね、
それと同じ感じでそういうのはあのこう、うん、目くじら立てずに 流して、うん、これはお笑いだなと思って見てくれるだろうっていう期待を持って作られてんじゃないのかな。
まあ、そういうことだよね、
うん、
で厳密に見ていったらもう許されへん演出ばっかりなんですよ、
うん、
そうなんですけど、まあ流してっていう感じかな、
うん、
最後のさ、かまぼこストレートからこう直角90度直角に曲がるところ、
うん、
でなんかポルシェの青いポルシェの人と戦ってたやんか。
はいはいはい、うん、
最後タイヤを1回分残していたんだとかって言いながらこう、う
ん、中村雄一さんがやってたやつでしょ。
あ、そうそう、中村雄一さん、そうそうそうそう、うん、中村雄一さんがこう当ててた、
うん、
そう、あの辺のシーンとかもさ、
うん、
すごいドラマチックじゃなかった、
うん、
曲がるのか曲がってしまうのか曲がったーとかっていう実況が流れてさ、
うん、
あれもよくよく冷静に考えたら角を曲がるだけやで
そうだけど
そうやねんけど、角を曲がるシーン、ただ角を曲がるシーンやで、あれ言うとったらあれやけど、
だけどちゃんとその相場がさ、フラグを立ててくれてたじゃん曲がれなかったっていう
そうそうそうそうそうそう、そうやね、
うん、
ねえ、ただ角を曲がるシーンだけやけど、あんだけドラマチックに普通見せられへんよ。
見せられないし、その、うん、ちゃんと熱量を持って演じてなければ、うん、ああはならないからね。
いや、まあね、
だからあ、みんなこの作品好きなんだなっていうのをすごい感じたよ、
ね、まあね、一番喋ってるのは田中洋二さんなんですけどね。
そうだね、
うん、実況アナウンサーなんだけどね、主人公よりも誰よりも喋ってるっていうね、
うん、あの人でも上手だね、うん、
上手だね、
すごいよね、
うん、ほんまもんやと思ってしまいました、
うん、
ね、そうで、なんかね、この MF ゴーストっていう作品は、まあ、ツイッターとかでも反応を見てるんだけど、
うん、
もうダメっていう人はもう全然ダメで、その前時代的で、
うん、
要するにフェミニスト的な見方をしてる人が結構多くて、
うん、
ダメっていう人と、
うん、
あと結構そのやっぱイニシャル D が好きな人、
うん、
イニシャル D が好きな人はまあイニシャル D の続きっていうことで、
うん、
面白かったって見てる人と、
うん、
あとは普通のアニメファンが結構見てる。
へー、
イニシャル D ってさ、
うん、
車好きな割と一般人というか、
うん、
普通の人が見てるイメージなんですよ、
うんうんうん、
どっちかっていうと、そうアニメとかあんま普段見ない人が見てるアニメだと思うのよ、イニシャル D って、
うん、
で今回の MF ゴーストって、それこそ水星の魔女とか見ちゃう人、
うん、
そのアニメファンが結構見てて、
うん、
で今回 MF ゴーストが面白かったんでイニシャル D も見始めました、イニシャル D 初見ですっていう人を結構見かけた。イニシャル D 見てなかったのかよみたいな、
うん、
うん、っていう人が結構いてちょっとびっくりした、
うん、まあでも多分イニシャル D ちょっと見てないと、
うんうん、
わかんない部分がいっぱいあると思うのね。
まあね、
うん、
匠藤原って誰よみたいなさ。
そうそうそう、
うん、あとは奥山さんって足回りをいじる人で出てるじゃん。
はいはいはい、うん、
奥山も神奈川決戦で匠と戦った人ですからね、
うん、
スパイラルゼロの下り担当ですからね、
うんうんうんうん、
そうで全然かなわなかった、あっという間に負けちゃった人ですからね、
うん、
で上り担当は池田で、
うん、
フェアレディ Z 乗ってて、
うん、
で死神 GTR と高橋涼介が戦ってる時に、
うん、
たまたまそこにフェアレディ Z もいて、うん、後ろからついてって、途中で最後が感動したぜ、俺にも手伝わせてくれ、
あれか、うん、
あいつ出てきたりとか、彼がだから今度解説で出てくるんですよ。
うん。
そうとか。そうそう。まあ楽しみっすよね。
ほんとね、そのアイデアが素晴らしかったし、
うん、
レースのシーンもね、非常に熱いんですよ。
まあ、
で、
そう
っ
すね、
みんなこう負けず嫌いで、そうそうそう、絶対抜かれねえみたいなさ。
そうそう。
そんな感じでやってくれてるから。
ね、ですごいみんなお金持ちでね、
うん、
でその特徴として 86GT のパワーがあまりにもないんで、
うん、
上りになると追いつかれちゃうとかね、
うん、
そういうとこがリアルだよ
ね、
せっかく抜いたのにすぐ抜き返されちゃう。
あの赤い車がめちゃくちゃかっこよく見えるんだわ
そうそうそうそう、中古でね100万切ってますけどね、もう最近はね。
あ、そうなの。
そうそうそう、
あれ見てるとね、車の運転上手くなりたいって思うね
まあね、マニュアル車乗りたくなるよね。
あー、そうね、
うん、そう。じゃああらすじから簡単に説明していきましょう。
はい、
イニシャル D の続編です。
はい、
うん、で、舞台は近未来、
うん、
具体的に何年っていう話はありません、
うん
うん、でもう EV が完全に普及している状態で、
うん、
富士山が噴火しています
、うん
うん、で富士山が噴火して神奈川と静岡の一部が、
うん、
まあ、ゴーストタウンになってます。人が住めなくなってます、
はい、
でその復興事業としてイニシャル D でプロジェクト D だった連中ですね、
うん、
プロジェクト D だった連中が始めたのが MFG っていう行動レースですね、
うん
うん、ですごく人気があって、
うん、
もう定着してると
全世界で放送されてますからね。
そう、定着してるのも MFG というレースがあって、
うん、
でそこにイニシャル D の主人公藤原匠の教え子、
うん、
片桐彼方、
うん、
まあ、イギリスでレーシングスクールに通ってた子なんだけど、
うん、
まあ、その片桐彼方が日本に戻ってきて、
うん、
まあ、行き別れの父親を探しつつ MFG 行動レースに参加して、どうなっていくのっていうようなお話でございますね。
はい、
うん、まあ、勝ち進んでいくような話ですね、
うん
うん、お話はとてもシンプルです。
まあそうね、うん、
うん、まあ、架空の行動レースを主人公が戦っていくっていうお話ですね。
そうそうそう、うん、
うん、というところでキャラを抑えていきましょうか。
はいはい、
はい、カナタ・リビントン、まあ、片桐カナタですね、
うん、
お父さん行方不明になってるんですよね、
う
ん、
そうそうそう、
なんでお別れしちゃってるのかっていうのはわからないんだけど、
うん、
でもお父さん仏師なんですって、仏を掘ったりする仕事の人なんですって
、うん、
らしいですよ。内田雄馬さんですね、声はね。
なんかそれ、お父さんの声が内田雄馬だみたい
片桐かなたが、うん、内田雄馬さん、
はい、
で乗ってるのが ZN6 型の ZN6 型の86、
うん、
いい車だよね86
ね。
僕も欲しいです
かなたにはね、うん、特殊能力があるんだよね、
うん、あの見たものを記憶しちゃうっていう、
うん、
能力があります、
うん、
まあ、藤原匠以上のアシリアになるよっていうね。
そうだね、なんかもう見た目も良くてさ、そんな能力まであってさ、うん、最強だよね、うん、
もってもてなんですよね、
うん、
アニメのね主人公って、
うん、
最近の流行りはその特殊能力とかなくて、
うん、
ただの普通の人がなぜかもってもてになっちゃうっていうのは多いんだけど、
うん、
彼方の場合はもう見た目からかっこよくて
全部持ってんだよね
そうそうそうそう、モデルみたいな見た目でっていうね、
うん、
で能力も高くてっていうことでモテるので、
うん、
まあモテるんだねっていう話ですね、
うん、
うん、あのお芝居は良かったですよね。すごく
難しいと思うのよ、ハーフだし、うんうん、だけど日本語はお母さんから教わっててある程度できるっていう設定で、
うんうん、
でしかもあの時々出てくるそのルー大芝英語みたいなさセリフになってるわけじゃない。
そう、ノーネバーとか言ってたよね。
そうそうそうあれをね笑わずにさらっとやらなきゃいけないわけですから。
あれやりにくいよね。
やりにくいね。
台本にあれ書いてあったらどう演じようって思うよね。
悩むね。
悩むね、
うん、
もう嫌味のない程度にちゃんとやってたんでよかったと思います。
うん、
うん、ですごい彼方自体はすごいいい子なんですよね、
うん、
なぜか喫茶店でバイトしてたりとかね、
うん、
そうすごいいい子として描かれてますね。
ね、
うん、まあ、嫌味のないすごい、
うん、
素敵な演技でした、
うん、
で次西園寺蓮、
うん、
ヒロイン、
はいはい、
いたらすごい嫌なやつですよね
そうですね、
すっごい嫌なやつ。さくらあやねさん、あの芝居は素敵でした。すごい良かったと思う
まあ、うん、あやねるこういうのうまいですわ
ね。
うん、
そう、実際にこういう人でもいたらめんどくさいよねめちゃくちゃめんどくさい嫌な、もしかしたら悪役ですよ、
ね、今時こんな17歳いないでしょう、うん、
と思うんだけどね。
うん、
一番いない人、
うん、
一番いない人でいそうな感じがする芝居だったんで、
だからいかにも漫画の中のだけのキャラっていうのを自然に見せるかっていうことをちゃんとやられてたから、
もうさくらさんって人はすごいなと思いました。
うん、
なのでまあいいんじゃないっていう、
うん、
もうこの辺は突っ込んでもしゃあないとこやけどな、西園寺蓮とか。
まあね、
もう突っ込み出したらもうキリがないよね。相葉俊もそうだけど、
うん、
うん、相葉俊、小野大輔さん、
いやー、小野 D がこんな荒削りな感じの役やってんの、うん、結構初めて見たかも、
う
ん、
あ、そう、
うん、
へえ、大体こういうキャラじゃねえかな、そんなことないか、
いや、どっちかっていうとカナタみたいなああいうキャラの方が多い印象だった。
ああ、そっか、
うん、
ちなみに相葉俊は GTR ですね、 R35 の GTR ですね、
うん、
うん、GTR もかっこよかったね、
かっこいいね、うん、
うん、いい車だよな。
いやあれ見てるとね、全部車がかっこよく見えんのよ。
いや、ます、アルピーネとかかっこよかったよな、あの沢谷
君。ああ、そうだね、
あれかっこいいよね、
うん、
あの辺僕好きです。
あの見せ方もうまいんだよね、ちょっとこうロゴのところをアップにしてたりとかさ。
ああ、そうそうそうそう、
うん、いいね、かっこよく見える角度で描かれてて、それでいて、うん、あの本物のこうエンジン音みたいなのがブーンってするから、
うんうんうん、
ウォーってなるんだよ。
うん、そう、敵メカもみんなかっこよく見えちゃうっていうね、
うん、
美しいよね、
うん、
欲しいっす。買えないね、でもね、 GTR も買えないな。そして次のキャラクター、尾形畑中タスクさん、
はいはい、
尾形が僕一番好きかな。
あ
ー、うん、いい感じですよ。
もう絵を超えた芝居をしたのは彼だよね。
うん、いい人だ、いい人、いい人キャラ。
うん、
うん、パワーがないって、ごめんな、かなたとか言いながらね、うん、いいキャラでしたよね。
うん、
でもこの人もだから初めて、だからあのレンに会った時に、
うん、
こんなちっちゃかったのにみたいなさ、
うん、
ね、可愛くなったな、整形したとかって言ってたんだよね。それも今いいのかとか思いながら俺聞いてたんだけど。
うん、
そう、そして次のキャラクター、奥山坂口周平さん、
はいはい、
実はね、坂口さんはあれですね、機械版のマンダロリアンの声やってたりとかしますけどもね。
あー、はいはいはい、
奥山博也、実はスパイラルゼロの下り担当だったんですよね。
うん、
めっちゃニヒルな、イニシャル D で出てきた時、あの本当沢渡りみたいな感じ、沢渡り後期みたいなキャラでしたよね。
うん、
そうで日産のシルビアかなんかに乗ってて、
あ、そっか、そう、うん、
そうで86にぶち切られて終わるっていう、そんな感じでしたね。
うん、
車さえ作りゃテクニックなんかあんま関係ねえんだよみたいな感じの、惨敗したと、
ね、
だから奥山は足回りを第2戦で直してくれて、
うん、
第3戦ではターボつけてくれるんですよ。
うん、
で次のキャラクター、ミハエル・ベッケンバウア
ー、
神谷博さん、
はいはい、
神谷博さんも当たり役というかぴったりですね。
まあ、ああ彼がよくやってるキャラですよ。
いつもの、いつもの神谷さんでしたね。
安定の、うん、キャスティングでございました。
う
ん、
う
ん、
っていうことでしたね。
うん、
なんかアスランみたいでしたね、なんかね。
うん、
という感じです。まあ、ベッケンバウアーはまあもう最初からあれですね、この人がラスボスなんだろうなっていう感じですよね。
うん、
ポルシェ・ケイマンですね。
うん、
ポルシェのスクールに通ってた人っていう感じだよね。
そうね、うん、
ただこの人もだから生粋のレーサーなんで、
うん、
あの溝落としとかやられるとドン引きしちゃうんですよ。なんじゃあれみたいな。
うん、
あれをやられたら僕はもう防ぐ手段がないっていう感じになって。そうそう、彼方にどんどん追い詰められていくんですよ、この人。
うん、
俺もやればできるかもしれないけど、やってどれだけリターンを得られるのかがわからないと、
うん、
なんて不思議なドライバーなんだ彼方片桐みたいな感じのことを言い始めるんですね。
うん、
だからもうこの人のね、心境の変化っていうのが、まあ、結構一つの見どころなんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、うん、でこのお高く止まったやつが、
うん、
ね、どうそのプライドを折られていくのかっていうところが見どころですよね、一つね。
うん、
うん、まあ楽しみです。
うん、
で次のキャラクター、石神風神安本博樹さん、まあまあかませですね。
あ、まあ特段あんまり語ることもない感じかな。
ロートルって感じですね。
うん、京子が好きな人って石神なの？
京子先輩が好きなのは相葉俊です。赤羽海斗、次、
はいはい、
諏訪部純一さん、うん、フェラリですね。で、うん、石神風神、ポルシェカレラですね。
うん、
911GT3 か、諏訪部さんがフェラリの 488GTB、
う
カイト、赤羽カイトはね、次が一番の見せ場じゃない。
言わんといて。もう
足の子で活躍するとだけ言っとくわ。
うん。
うん。そう。これ全部あのオンエアでカットするから大丈夫。
私だけが被害に遭うってことじゃん。
山様なんだけどね。
ひどいわもう。
なんでやねん。大石大吾。
どこまで言ったんだっけ。大石大吾。あ、はいはいはい。
浪川大輔さん。
浪川さんだね。浪川さんもまたあのボンボンのよくやるキャラだったね、うん、
ランボルギーニ裏感ですね。いつもの浪川さんですね。
うん、
そうそうって感じ。特にモブキャラですね。
うん、
モブキャラかませですね。
まあいつもの浪川さんです。
いつもの浪川さんですね、うん、次があれか、沢渡幸喜、
はいはい、
大阪亮太さん、
うん、
アルピーの A110、
うん、
アルピーネかっこいいね。
ね、
一番好きかも、
うん、あ、そう、
アルピーネかっこいいよね、うん、フランス車ですね。
うん、
でこの人は変態なんですけど、
うん、
変態ですがあれですね、 F3 とかやってた人なんだよね。だから、
うん、
ユーロ FE3 やってた人なんで、本物のこの人はレーサーですね。
うん、
これから表彰台の常連です。
うん、
になってきます。かなり強敵です。
うん、
次が坂本雄大とかもいいでしょう。柳田孝也もいいでしょう。
うん、
ジャクソン・テイラーね、
はいはいはい、
活躍、中村雄一さん、ポルシェ911カレラ、
あの鼻に、うん、あの呼吸が楽になるバンドみたいなしてる人、うん、
はいはい、ブリーズテープ貼ってる人ね。はいはい、
うん、まあ特にあまり言うこともないかな。
第一戦のあの最終コーナーが一番の見せ場だった気がします。
ああ、そうなんだ。
そうそうそう、ヤシをかける、田辺康介さん、
はいはい、
ロータスエキシジですね。
うん、
この人は途中で乗り換えるんだけどね、ロータスエミーラに乗り換えるんだけど、
うん、
そう、矢敷田兄弟の兄の方、
うん、
ブロックフォーメーションだとか言ってましたね。そう、のぞみがだからかなたと結婚してやじかた三兄弟で3人で行こうって言ってましたね。うん、そう、それもな、
なんかな、
うん、まあ、うん、そんなにあれかな、この人も語られるとこはないかな。
まあでもキャラかぶりしないっていうか、
うんうん、
やんちゃな、うん、キャラって感じで、イニシャル D で言えば、ね、ケイスケみたいな感じのさ、
うんうん、
うん、髪の毛ツンツンに尖ってる、
そうそうそう、
ヤンキータイプねみたいな。
うんうん、だからヤシをかけると、だから北原のぞみはなんで名字が違うんだろうなとかもちょっと気になるけどね。
ね、
ないんだけどね、その辺はね、語られてないんだけど、なんか
名字は違うけど兄弟なんだよっていうエピソードは出てきたけど、 それ以上は語られないっていうね。
そうそうそうそう、
うん、
次のキャラクター北原のぞみ、芹沢優さん、
はいはい、うん、
アルハロメオ 4C ですね。
うん、
かけのヒロイン、
うん、
主題歌歌っとるからな。
でも、うん、こののぞみのキャラもそうね、絶滅危惧種だよね。
まあそうかな、
うん、
うん、第一戦でだからスリップストリームで引っ張ってくれたりとかね、
うん、
いろいろしてくれましたけど、
そうだね、うん、
うん、まあでも、うん、まあそんなもんかな。
まあ、あとはこう積極的に彼方に行くから、
そうそうそう、
レンがね、やきもち役っていう、
レンのだから変顔を引き出す人ですよね、この人ね。
そうそうそう、役回りとしては。そう、
あとは次のキャラクター涼高橋、
うん、
まあイニシャル D の人ですね。
12話の中では、
うん、
一瞬そのデモ走行、4年前にデモ走行して、
はいはいはいはい、
ぶっちぎりに早かった黄色い RX7 が出てきたじゃない。
うん。
あれって、涼介でいいの？
圭介だよ。
あ、圭介か。
圭介の方だよ。
そっか。
涼、うん、高橋は、あの、ルール作った人ですね、
うん。
グリップウェイトレシオのルールを作った人ですね。
うん、RX7 って、そっか、圭介が乗ってたのか。
そうだよ。上り担当で圭介が乗ってたのが RX7。
はいはい、
FD の方ですね、
うん、
で高橋涼介も、RX7 に乗ってたんだけど、
うん、
高橋涼介は あの FD3S のあの黄色いやつじゃなくて白いやつですね、赤城の白い彗星って言ったから、うんうんうんうん、FC の方ですね、1個前の方ですね、
はいはい、
そうそうそう FC3S の方ですね、
なるほど、
乗って RX7 に乗ったのが高橋涼介、
うん、
小安武人さんね、小安さんですね、うん、で次のキャラクター上優文弘、細井治さん、
うん、
あんま変わってなかったね次のキャラクター田中陽次さん、
うん、
この人は神戸たつきさん、
あ、そんな風な読みなんだ、
うん、実況者ですね、うん、まあ MFG の生き字引きとか言ってましたね、うまかったね、うん、
ね、
本職のアナウンサーなのかなって思っちゃった、違うんだよね、普通の声優さんなんだよね、
そうだね、うん、
うん、次のキャラクター栗原京子、飯田優子さん、
これ京子はさ、その、うん、プロフィールずっと24歳って、
うんうん、
毎年書いてるって実際は何歳っていうのは、
まあ、まあ30ぐらいやろな多分な
でもお腹に力入れてるだけじゃお腹は引っ込まないよ
そうねあとまあハミケツとかはいいよね、ハミケツのマミとか、
うん、ハミケツのマミもさ、
うん、
あの表現もなんかね、うん、うるさい人には言われちゃいそうだなっていう、
そうだね、言われるよ
ね、
もうあの MFG エンジェルズ時代が、うん、前時代的だよね、今レースクイーンってだんだん減ってるんだよ、
あ、
国内のレースではまだいるんだけど、
う
ん、国際レースでは F1 とかではもういないんだよ、あれ全部小さい子供に変わっちゃったんだよね今、
なるほど、
そうだから傘持って立ってる人とかは普通のメカニックマンで、
うん、
まあ、選手先生みたいなところがあるじゃないですか、あの国歌歌って、
うん、
それぞれの国が国歌歌ってる時とかっていうのは子供が小さい子供が脇に立ってたりするんだけど、そうそう、サッカーとかと一緒かな、
あーはいはい、
うん、あんな感じに今なってるよね、
うん、
そうやっぱり今そのレースクイーンはどんどん配信の動きが、
うん、
うん、広まってるので、
でもさこのエンジェルスのあの衣装
うん、うん、
下のねあのこうビキニみたいなやつがさ、
うんうん、
白じゃん、パンツやん、うん、もう見た時に超笑っちゃった、
やりすぎだよね、
うん、白はあかんって
なあ、あれはあかんよな、
うん、
だからまあそれは叩かれるやろなっていう、
うん、
分かってやっとるんかな、
ね、
うん、確信犯的に分かっててやってるっぽいよな、
あの裾を直すところもね、
うん、
やるし、
いやだからまあいらんかな、
うん、まあよくあれをこうアニメ化するにあたって省かれそうなところではあるじゃん、
うん、
だけどあれをよく入れたよね、
うん、あそこは結構残ったね、
うん、
省かれたところはね EV 関係が全部省かれてる、
へえ、
もう EV が普通に普及してる世の中なんですよ、
うん、
なんだけどで俺たちはやっぱガソリンにこだわってるんでねとかっていう話があって、
うん、
尾形とかが、
うん、
EV なんてクソだよっていうセリフがあるんだけど、
うん、
カットされてましたね、
あ、それはねこれから EV が普及していくかもしれないから、
うん、
その妨げになる発言だしね、
そう EV に関しては EV に対する悪口がめっちゃ出てくるんだけど、
うん、
全部カットされてる、
へー、
解説者とかも EV について文句言ったりするんだけど、
うん、
全部カットされてる、
うん、そこはやっぱさ車を扱う作品なだけにさ、
うん、
その自動車メーカーに対する侮辱とも取れるような発言じゃん、
う
ん、
そうね、
うん、だからこそカットなんだろうね、
なんだろうね、わかんないけどね、
うん、
まあまあいいんですけどね、あとは小柏海、次のキャラクター、
うん、
アンナ信俊さん、
うん、
日光いろは坂で戦ったドライバーですね、 MR2 に乗ってましたね、
うん、
日光いろは坂のスピン、あのヘアピンでイン側のさらにインは空中に描くラインだっつってジャンプしてた人ですね、この人ね、
うん、
そうで神奈川決戦でも戦ってましたよね、神奈川決戦では MRS に乗り換えて戦ってましたよね、
うーん、
藤原ゾーンみたいな話してましたよね、
あーはいはいはい、
戦ってます。2回戦ってんだよね。
うん、
まあそんな感じ。あとはやっぱ藤原匠にも触れとくか。
そうね、
藤原匠は出てこなかったけど、うん、ナレーションで一応、
うん、
なんだっけ、
三木慎一郎さん、
三木さん、三木慎さんね、
うん、
三木慎さんが声当ててます。三木慎一郎さんが声当ててます。
うん、
うん、藤原匠がだからあんなことになってたっていう話は知ってた？
知らなかった。
あ、そう、
うん、
そう、谷底に落ちちゃったと。
うん、
ドライブシャフトかなんか壊れて谷底に落ちて再起不能になってたと。
うん、
ってことですね。
うん、
うん、で、なんか先生になってると
ね。
あとまだあれがいいのか、高橋圭介がいいのか。
うん、
高橋圭介とあと中村健太がいるけど、まあいいか。
まあ、うん、全12話の中ではまだチラッと出てきただけだし、
うん、あとこれから出てくるのが五木とか出てくるよ。五木とか池谷とか出てくるよ。
あー、はいはいはい、
五木、池谷、健二は出てくるよ。
うん、
あと文太は、文太本人は出てこないけど、
うん、
群馬の、
うん、
有名な走り屋で、
うん、
藤原匠、高橋圭介、高橋涼介、藤原文太っていう4人が出てくる、
うん、
語られる、うん、であとはあれか、お父さんとお母さん、真由子ママって言ってましたね、
うん
うん、お父さんも出てきました。まあいいでしょ
う。うん、
あとはキャサリンと片桐健か、
うん、
あとは若菜っていうクラスメイトが出てきました。
ああ、はいはい。
あとはアグネスっていうベッケンバウアーの姉とか、
うん、
うん、こんなところかな。
うん、
うん、そんなとこですね。
うん、
ということ、最後にまとめをお願いします。
まとめ、まとまんないかもしれないけど、車好きの人は絶対見とけっていう作品だし、
うん、
あとそうね、昭和アニメ好きな人には絶対刺さる作品だと思います。で、新しい人、うん、若い人にはこの作品がどう映るのかっていうのも気になるんで、
うん、
そこをぜひ見ていただきたい作品だと思います。
なんか若い人にも受けてるっぽいけどね、この作品はね。
うん、レースシーンとかはね、本当暑いし、
うん、
まあバトル見応えあるし、あとなんといってもやっぱ車がかっこいいんで、うん、そこを見ていただきたい、
うん、まさかあなたの評価がこんなに高いとはちょっと意外でした。
だって笑えるポイントいっぱいあるんだもん。
いやまあね、
うん、
いや途中で怒り出して投げ出すんちゃうかと思ってたんですけど、
いやもう全然夢中で見てた。
あ、そう、
うん、
意外でした、
うん、はい。
まあ単純明快やからな。
まあね、すごい分かりやすい作りになってるし、
うん、単純明快であまり深く考えなくていいドラマなんでね。
うん、で、こう、うん、やっぱ車に関してそんなに詳しくなくてもそれなりに分かるので、うん、
追いかけっこやからな、
うん、うん、いいと思います、う
ん、ね、深く考えずに楽しんでくださいってとこだね。
うん、
うん、以上、本日は MF ゴースト特集お届けいたしました。
はい、
はい、エンディングです。
はいはい、
1月のね1日に、震災がありましたけども、
うん、
今回もね震災でいろいろ分かったこと、気づいたことありましたね。
うん、
うん、ということで来週のテーマは震災について気がついたこと。
はい、
うん、ということでお伝えいたします。
通常回ですね。
通常回ですね。来週は通常回です、うん、震災でいろいろ気がついたことについてお伝えします。
はーい。
では、加藤校とゆのっちのリスタン3では皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマーク成田ドット FM です。
ラジオ成田ホームページ、あるいはプラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
またプラン B のホームページでは本日の放送のディレクターズカット版、配信版を用意しています。配信版は放送内の時間に収まらなかったり、さまざまな理由でカットされた部分と聞くことができる、一粒で二度おいしい内容となります。ただし音楽と楽曲は流れませんのでご注意ください。
またラジオ成田に行って毎週月曜日の24時台から再放送もありますので、再放送を聞ける方は聞いてみてください。
はい。
そして番組では 協賛していただけるサポーターを募集しております。番組サポーターについて詳しくはプラン B ホームページをご覧ください。
はい、お願いします。この番組はナレーション、イベント、司会等のお仕事を受けたまわりますプラン B の提供でお送りいたしました。それではまた来週。